おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月10日のマス CA カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はステファン・シュタイナーベルガーさんによる A set of points on the sphere with small lease energy、 小さなリースエネルギーを持つ球面上の点集合です。この論文では単位球面上に点を配置して点同士の反発エネルギーであるリースエネルギーを最小にするという問題に挑んでいます。特に最適な配置は局所的に六角格子のような形になるという結晶化予想に関連したある予想を証明しようとしています。著者は球面上に具体的に同点を置けばエネルギーを最小化できるかという手法を提案しました。まず玉の中に立方体を書き込み、その面をさらに小さな正方形に分けることで球面を四角形の領域に分割します。そしてそれぞれの領域に接する平面上に六角格子を配置し、それを球面へと投影させるという非常に巧妙な構成をとっています。理論的な裏付けとして、平面上の六角格子のエネルギーを計算するためにクロネッカーの限界公式やデデキントの ETA 関数、さらにはジョウラセルバーグの公式まで駆使しています。オイラー・マスケローに定数を含む具体的な形にまで落とし込むあたりに執念のようなものを感じますね。最終的に近距離と遠距離に分けて解析することで、この構成した点集合が予想されていた最小エネルギーの速度と一致することを証明しました。理論的な期待に見事に沿った構成的な上階を示した素晴らしい成果といえます。2本目はペルオーハグさん、ラファウチズさん、ペルハカン・ルンドーさんによるオン・ピー・キュー・ビノミアル・コエフィシエント・ラティオス・フォー・コンプレックス・パラメーターズ、複素パラメータにおける PQ 二項係数の比についてです。この論文では複素数であるパラメータを持つ二項係数の比が局所的にどのような振る舞いをするのかを詳しく調べています。もともとはイジングモデルの時価を禁止するという物理的な背景があるそうですが、正の実数だけでなく複素数の範囲まで解析を広げている点に研究者の強い探究心を感じますね。解析にあたっては2つのパラメータを持つ係数を1つのパラメータの形に落とし込むという工夫をしています。特に対数表現において枝切りを気にしなくて済む手法を開発したことで、複素極率をうまく見積もり、中心付近の比に関する一様な全近展開を導き出しています。結果として接動の大きさに応じた2つの定理が示されました。1つはルート n 分の1のオーダーの接動に関するもので、二次的な係数を含む精密な展開式が得られています。もう一つは n 分の1というより小さい接動に関するもので、実数の臨界値において2次の係数が変化することが分かりました。離散的な差分から中心比への移行に対照的なグリーン高等式を導入するアプローチは非常に鮮やかで、今後の最大値探索への発展が期待される内容でした。3本目はダチュン・ヤンさん、ウェン・ユアンさん、イルイ・ジャオさんによるオプティマルウィークタイプエスティメーツ&ゼアアプリケーションズオブリフテッドラフマキシマルオペレーターズ、リフトされた粗い極大作用素の最適弱型評価とその応用です。この論文では上半平面においてリフトされた粗い極大作用素という新しい作用素の属を導入し、その最適弱型評価を確立しています。もともと調和解析の分野では古典的な粗い極大作用素では微細な挙動を捉えきれないという課題がありました。そこで著者たちはスケーリングパラメータを組み込んだリフト板を提案することで、より精緻な解析を可能にしています。証明の過程では通常の玉ではなく正常集合を扱うという幾何学的な困難がありましたが、ダイアディック分解やいわゆる悪い立方体の概念を導入して巧みに解決しています。このダイアディックなアプローチで作用素を離散化させる手法は非常に緻密で説得力がありますね。 結果として長年の懸案だったショグレンとソリアの問いに肯定的な答えを出し、一般化ポアソン積分の弱型評価を導き出しました。さらに回転法による特定の作用素が弱型1にならない一方で、リフトされた変種であれば弱型1になることを示した点も非常に興味深いです。これによりハーディ空間の新しい特徴付けまで導いており、理論的な完成度が極めて高い研究と言えます。4本目はウィリアム・オレガンさん、シュクン・ウーさん、グアンゼン・イーさんによるツーエンズ・ファーステンバーグ・イネクオリティ・フォートランスバーサル・ファミリーズ&アプリケーションズ・トゥ・フーリエ・ディケ、横断族に対する二単フルステンベルグ不等式とそのフーリエ減衰への応用です。この論文ではこれまで直線に対して適用されていたフルステンベルグ不等式をより一般的な曲線の集まりである横断族へと拡張しています。横断族というのは簡単に言うと曲線同士が接することを禁止した集まりのことで、凸関数の平行移動などがこれにあたります。研究の目的は多様体上のラプラス・ベルトラミ演算子の固有関数の分布を調べたり、凸曲線上のフラクタル速度のフーリエ減衰の評価を改善したりするための柔軟な道具を作ることでした。特筆すべきはスケールに関する機能法という戦略を用いて非常に簡潔な証明を導き出した点です。新しい中間スケール選択補題を導入することで複雑だった先行研究の証明をシンプルに整理しており、ここには著者の巧みな構成力が光っています。この成果を応用して凸曲線上のアルファフロストマン速度におけるフーリエ変換の減衰率を具体的に証明しました。これまでは放物線などの特殊なケースに限られていた結果が一般的な凸曲線へと広げられたのは大きな前進だと言えます。5本目はトーマス・ランズフォードさんによる A Functional Inequality Related to Domar's Uniform Boundedness Theorem、 ドマールの一様有解性定理に関連する関数不等式です。この論文では減少関数に関する関数不等式を深く掘り下げて、ある関数の属が有限の関数で上から抑えられるかどうかという問題に取り組んでいます。著者は補助関数を定義して反復的なプロセスを用いることで明示的な上階を導き出しました。特に不連続な関数をうまく扱うためにエプシロントリックという手法を使っている点に、解析学的なテクニックへのこだわりが感じられますね。この結果を応用してユークリッド空間上の列調和関数に関するドマールの定理に新しい証明を与えています。単に証明するだけでなく、平均値の制御から具体的な有解性の数値的な範囲を導き出すという定量的なアプローチに挑戦しているのが非常に実用的で面白いです。最後には単位級を用いた具体例も示されており、抽象的な理論が具体的な数値として現れる快感があります。積分条件がちょうど境界線になっているという鋭い結果を導き出した見事な論文でした。6本目はマス ST からのクロス投稿で、ダンピル・ジョルさんによる The Logistic Normal Integral and the Moments of the Logistic Normal Distribution、 ロジスティック正規積分とロジスティック正規分布のモーメントです。この論文は統計モデルでよく使われるロジスティック正規積分という計算がとても難しい積分をどうやって効率的に解くかというテーマに挑んでいます。この積分にはパッと答えが出るような簡潔な式が存在しないため、これまで多くの近似手法が使われてきました。でも既存の方法だと数値的に不安定になってしまうという弱点があったんです。そこで著者はこの積分が実は数論で登場するモルデル積分の一種であることに注目しました。ここが非常に巧妙な視点で、対称性の関係やポアソン和公式という強力な武器を統計学の計算に持ち込んだわけです。特に素晴らしいのが、計算時に0を0で割るような不安定な状況を避けるために 数ある級数展開の中から数値的に最も安定した最適なものを導き出した点です。さらに再帰的な関係を組み合わせたアルゴリズムを提案することで分布の端の型まで精度高く計算できるようになりました。最終的にロジスティック正規乱数の一次および二次モーメントの具体的な結果も導き出しています。数論の深い知見を実用的な統計計算に結びつけた非常に実利的なアプローチですね。7本目はマス NT からのクロス投稿で W. バースタインさん、A. ヨセビッチさん、A. サントさんによるエリプティックカーブス、フーリエラシオ&サンプリングコンプレキシティ、楕円曲線、フーリエ比およびサンプリング複雑性です。この論文では有限帯上の楕円曲線から得られる数論的なデータのスペクトル複雑性を調べています。具体的にはルジャンドル族の正規化されたフロベニウスのトレースがどれだけ単純なモデルで近似できるかという点に注目しています。ここで使われるのがフーリエ比という指標です。この値が小さいと特定の周波数に集中していますが、大きいと疑似乱数のような振る舞いをします。著者たちはベイユの境界やガウス輪を駆使してこのトレースのフーリエ質量が広範囲に分散していることを証明しました。驚くべきはこのトレースが最大オーダーのフーリエ比を持つことです。つまりあたかもランダムな数列のように激しく打ち消し合っているということですね。さらに少数の周波数だけではこのトレースをうまく近似できないという加減を示し、非常に複雑な信号であることが明らかになりました。最終的にこの性質を利用してサンプリングの複雑さについても結論付けています。精度が限られた観測から元の関数を復元しようとしても観測ビット数に比例した大量のサンプルが必要になります。数論的な対象が効率的な近似や復元を阻む強力な壁になるという非常に挑戦的な結果でした。8本目はマス OC からのクロス投稿でローラン・メルツさん、バハグン・ネルセシアンさん、マニュエル・リッセルさんによるコントローラビリティ&エクスポネンシャルミキシング・イン・シングラー・インターアクティング・パーティクルシステム、特異な相互作用粒子系における制御可能性と指数混合です。この論文では特異な核を持つ相互作用粒子系の制御可能性と長期的な振る舞いについて研究しています。特にたった一つの粒子にしか外力が作用しないという非常に制約の強い状況でシステム全体をどう制御するかという難しい課題に取り組んでいます。面白いのは通常は解析の邪魔者扱いされがちな相互作用の特異性が実はシステム全体を制御するための強力な武器になるという視点です。具体的には制御したい粒子を別の粒子のすぐ近くまで高速に移動させることで特異的な強い力を発生させ狙った方向へ粒子を弾き飛ばすという手法を使っています。これによりどんな初期状態からでも目的の状態へ導ける全域完全制御可能性などが証明されました。さらにこの知見を確率的なダイナミクスに応用し少数の粒子にしかノイズが乗っていない場合でも粒子同士の特異な相互作用を通じてランダム性が全体に伝播し指数関数的に早く定常分布へ収束することを明らかにしています。特異性を逆手にとって制御や混合を実現させるというアプローチには非常に大胆な戦略を感じますね。最後はマス MG からのクロス投稿でナディル・マルーフさんによるポイントディメンションセオリーパート2ザ・ポイントクロスディメンション点次元理論第2部点クロス次元です。この論文ではある一点における集合の方向的な構成を測るための新しい普遍量として点クロス次元という概念を導入しています。私たちがよく知っているハウスドルフ次元などの古典的な次元は交わった部分では最大値を取るというルールに従います。例えば2本の直線が1点で交わっていてもその交点は単なる1点として扱われ 方向的な豊かさが無視されてしまいます。でも著者は次元を厳密に点ごとの性質として扱うべきだと考えました。独立した有効な方向が共存しているなら、線形部分空間のグラスマンの公式のように次元が増加してほしいと考えたわけです。具体的にはまず直線的な方向を数える点ベクトル次元、次に接錐を用いて全近的な方向を捉える点接次元、そして最後にリプシッツ的な単針を用いて各方向の局所的な複雑さを集計する点クロス次元という3段階の構成をとっています。座標軸が交わる原点において古典的な次元が1になるのに対し、この理論では N という値が出るのが非常に快感ですね。分散という密度的な複雑さと方向性という構造的な性質を切り離して考えたことで、特異点やフラクタル幾何学をより精緻に解析できる枠組みが完成しました。まあそんなこんなでリースエネルギーから二項係数、粗い極大作用素、フルステンベルグ不等式、ドマールの一様融解性定理、そしてロジスティック正規積分まで、非常に深みのあるエキサイティングな内容でしたね。数学の奥深い世界を一緒に探索できた、とても心地よい時間でした。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。